ラジオもっこもこパレード。
まず向かい合って両手の親指を相手の鼻の穴にそれぞれ入れ、にょごにょごして深く挿入します。次に残りの4本指で目つぶしをします。そこで相手が顔を背けたらすかさず、鎖骨周辺にヘッドバットをかまします。これを続けます。寝たふりをした母へ1歳の娘の起こし方。青春アルデイドゴールデイドラ。はい、アルデイドの時間です。ブッチョです。
はい、アギです。
今日から録音のアプリが変わります。
あ、そうな。
一応言ってみることでこう音質が変わるんかなと思って。
ああ、なるほどね。それ前のやつは何、公式じゃなかった？
前のやつは無料アプリで、
はい、
いいけどなんか相性が悪くなって前失敗したから。
はい、でもその前はいけとって。
だからなんかその設定がわからなくて、やり方が。で、どのみち細かい設定ができるアプリを、まず、これ長く使おうなと思って、800円のアプリを買いました。
なるほど。
なんかその音域設定とかできるやつ。
はいはいはいはい。
してないけどね。
まあまあまあまあ。まあ
そんな。
はい。
忘れるんで先に言いますが、イベントが。
はい。
あります。で、今、ある程度だけで3つ予定があります。で、先に言ってた8月17日の大阪と、
はい。
9月の、
28か。
はい。もうチケットは両方予約始まってますので予約いただいてます。で、ただその8月の方は、ゲストに、ドリル。
ドリル。はい。
で、最初にある程度始めた時からの、まあ、いわばメンバー。
はい。
と、落とした さんっていう、
はい。
途中で、我々のラジオを聞いて仕事辞めたりって決めるのに影響されたって言ってくれてる落とし田さんで、自分もポッドキャスト始めて、でそこで出会った僕の友達の女の子を全然知らんかったけど、と出会って結婚した。
うん。
で、その、ポッドキャスト婚やから。
なるほど。
なんで、まぁ、ちょっと。
ええやんと。
そのちょっと出てって
読む。まあね、その1000回やってきて、まあいろんなことあったよねとこう振り返るというね。
そう
まあそういうことですよ。
で、主にできたリスナーさんとかを出てほしいなって思ってて。
そうですね。
で、今回は大阪はその3人かな、2組3人と、
はい、
ベッキーキングテリーさんと、おそらく登山さんも出てくれるかなと。
はい、青春アルデヒドのテーマ、はい、なるほどザ俺たちを
そう
歌ってくれ
る名前で、
はい、っていうと、まあその1曲目の歌、まあ科学の歌のライブを、まあ一部やりましょうよと。
まあオープニングエンディングで2回やって嬉しいよねっていう、
はい、
なんで、まあその歌っていただいた皆さん、どっかで皆さん順次お願いしたいなと思ってますが、
はい、
が大阪です。で、東京の方がゲストが一応決まりまして、
はい、
一人目が、松原くんっていう、
はい、
くんっていうには偉くなったんですけど、彼は。
はい。
元の大学生の時に、うちらのラジオ聞いてくれて、出てくれてるしね、ゲストでも。
そうだと思います。はい。
で、今は、学研の図鑑を作ってる編集長になったっていう、
はい、はい、はいはい。
まあ、どういうことをやってるかって話とか、聞きたいな。
まあね。
で、なんか逆に、ちょっと偉なったから、全然出やすいですって、出れますって。それ決める立場に。
なるほど。
すごい。なるほど。
はい。
図鑑作ってんやもんな。
いや、そうですよ。
図鑑ってやっぱ残る本やから言うな、みたいな話したいよな。
ね、まあまあそうですね。
と、まあ僕らのポッドキャストを一番最初に、そのリスナーとして、その宣伝していただいたおかげで、随分僕らのリスナーが増えた、まあ、小垣さん。
はい、
大垣千佳さん
漫画家のね、はい、大垣千佳先生ランドリオール連載中の
にも、出ていただく予定に相なりまして、
はい、
ありがたい限りです。
そうですね。
で、歌の方も山田三助さんが歌いに来てくれることに、
はい、あ、すごい、ありがたい、はい、
決まりましたんで、まあ、もうちょっとひょっとしたら増えるかもですけど、
はい、
まあ、まあ、基本的にはリスナーさんと同意と、今回の1000回記念イベントはどこも、まあ、多少褒めてよって空気感で言っていいかなと思ってて、
はい、
1000回やったことを、
そうね、まあまあまあまあ、
なんでちょっと褒めてくれそうな人を選んでますよね正直けど、まあ、よかったらぜひ東京も合わせて、
はい、
阿佐ヶ谷ロフトってところでやりますんで、
はい、
チケットも両方も予約を始まってますんで、
そうですね、
はい、予約してもらえて嬉しいです、
はい、
でそれに加えて、
はい、
8月8日に、
はい、
ハニワの日ですね。
だからハニワの日の8月28じゃないよ、ハニワの日って。
いや、なんかそれも隠し、彼女はできるって漫画で書いてたから
そんなん書いてたっけ、
はい、
そうか、
飯田香織じゃなってる誕生日から、飯田香織の誕生日か、
香織の誕生日です ね多分ね、はい、
10日がなっちゃう。で、その日にそのこの感覚の歌シリーズの10曲目を作るイベントやろうと思って、
はい、はいはいはいはいはいはい。
で10曲目どういう人に頼むのがいいかなとかいろいろ思ってて、
はい、
もうそのビッグネームの人に頼むのもありがたいなと思ったし、
はい、
その周りでやってくれてる人に頼むのもとか全部いいんですけど、
はいはい、
まあその感覚の歌シリーズなんで10曲目は科学に作ってもらう方がいいなと思ってあの AI で曲を作るってい
う、はいはいはい、
で僕恐怖の焼き飯っていうユニット、 DJ ユニットをやってるんですけど、そこの音楽担当のリッキーさんって人がいて、
うん、
まあ、結構こうパソコン機械に詳しいんですよ。
なるほど。
でその人が最近もで元々フィンガードラムもすごいプロなんですけど、
うん、
が
フィンガードラムって何、
パッと見たら指だけでドラム、
ああ、なるほど、
そうそう、
へえ。
でそれをいろんな使い方していく中で最近 AI で曲も動画も作るっていうのをすごいって話して、
うん、
焼き飯の曲もいっぱい作って今サブスクに流したりしてるんで、
はいはいはい、
ある程度の曲10曲目を彼に協力をいただいて、
なるほど、
みんなが見てる前で90分から2時間かけて納得いく曲ができるかっていうのをやろう
はい、まあ曲作りライブみたいな、
ね、なんかどういう風なあの要素を入れるかっていうのと、うん、やっぱあとはガチャらしいんで、ひたすら出していいところがあったらそこを残してもう一回出すみたいなのをやるって。
なるほど、まあイメージちょっとできない部分もまだまだありますけど、
まあ楽しみよ
ね。まあまあライブで曲作りするのはちょっと楽しみではある
ね。ということで、
まあ AI とかにね、
はい、
興味あるという人も、
金曜日ですんで使い方を学べるからいいんじゃないかなと思ってます。
そうっすね。
うん。
うん、
なんでぜひ、あの、お越しください。
はい。
はい。ということで、今週。
はい。
はい。そんな日々ですね。
プール行きましたわ、子供と。
あ。泳げんの？
泳げない。
泣きを叫んでないの？
あ、別に、水怖くはないらしい。だから、うん、まあなんかそう、潜る、ひたすらに潜るのバリエーションみたいな遊びをしてる。
子供の時に足つかんプール連れてかんのほんま恐怖やったよな。
でも行きたがるで、
ほんまに。
まあまあ、その一人では行かへんけど、
いまだに大体こういうのさ、おじさんたちがさ、僕柏木の方のおじさんもさ、あのもう一個母方の方のおじさんもさ、
うんうん、
なんかあと君とかいとことかさ、僕が一番末っ子やんからって足つかんプール自分らが行くついでに連れてって投げて、なんかちょっと手届かんときにわざわざ投げて溺れかけてるみたいに笑うみたいなめっちゃやられたなって記憶めっちゃあるわあかんでな、そんな
あかんで、
全然
興味怒られんで、
ほんまにそのノリめっちゃあったよな当時ってはい、思い、まあ、けど今はそうでもないっていうね。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、まあでも市民プールは安くていいですね。
まあそうやろな。
外プール、大阪市内にもなんかその外プールが子供向けのがある ところがある。真田山は子供向けじゃないでしょ。あの外プールも、外プールもあれでしょ、あのレーン引いてある普通の競技プールみたいなやつでしょ。あこれ多分真田山プールってあれじゃない、もともとそのなんか競技会とかやるように作ったんじゃない。
あけどそんな感じで作るやな、
その座席があるやろ、観客席みたいな、なんかあれじゃなくてなんか子供向けのプールがある屋外についてる市民プールも何個かあるでしょ、5個ぐらいが。
あそうなの。
そうそうそうそう、
まあけどプール楽しいやろな、
めっちゃ好きだ。暑いからね、何せ
うちのさ実家の近くにさ僕らいた小学校のプールって無料開放してたよ昔。
してたしてた、
あの子供用プールでなんか知らんけど毎日1時から5時ぐらい
かな、あ
なんか覚えてないけどあんまり、なんかなんせ無料で水着さえ着てきたら誰でも子供たち無料で入れるってプールがあって。
ああまあまあありました、小学校のプールね。
そうあれ思えばすごいよな。
ああまあ確かに確かに、まあでも昔と違ってもう今ってさ、
うん、
とにかくこう子供たちを守らなければならないの意識がすごいから。
まあまあまあまあ、そうやな。
まあやっぱ昔それはやっぱ今に比べるとはるか薄かったからっていうのはあるやろうけど、まあでもね一人誰かが監視員さえいれば、
そう、ね、
本来は、まあ、プールあるので学校で、
うん
うん、まあ有効活用かな。
まあ溺れる深さじゃないプールやったからなそこは。
うん。
やけどすごいよな、で無料かと思って
今。まあ確かに。いやでも今も市民プール子供150円とかやからさ。
まあまあまあまあ確かに。
そうで安っってなるよ。
うん。そらな。いやっていう。
はい。
いいですよねけど子供とプール。
あーまあねやっぱなんか。どこ行っても暑いからさ、プール入りたいわけこっちはとにかく。
まあそうね。
もう子供出しにしてでも。うん、
まあ確かに。な、やけど、スイミングとか行かせへんの？
まあ行かせたいのはあるけど、まあまああとはもう通うかどうかだけの、
子供にやらせる習い事といえば1位でしょ、スイミング。
そんなことないんちゃ
う？やけど、めっちゃ人気あると思うのが、やっぱいざという時溺れないようにと、やっぱ肺活量、僕らの時はやっぱりなんかその、ね、気管が弱い子とか喘息持ちは一旦プールやらされるみたいな。
ああなるほどね、まあまあ確かに確かに、呼吸大事みたいな。
そうね、
あ
だからそれでまあで怪我はしにくいからさ、
はいはいはいはい、はい、
やっぱりやらせがちやなって
イメージ。習い事なあでもまあ確かにスポーツはまあ割れるからね、スポーツやらせたいっていう人はなんかおる、結構いっぱいおる気するけど、何させるかで割れるから。
まあ大体野球サッカーやってる人は自分の子供にもやらせたいし。
まあまあそうやな、チームだからな、うん、
みたいな。
うん、
い
や、まあ確かに
やっててよかったと思うのはやっぱ案外クモンかもな。
いやそうなんですよ、クモンね、1位クモンなんですよ。
うん、
いや習い事やっててよかったわ。
やっぱ暗算早いのは最初のうちこう勉強に対しての得意意識みたいなのができるから。
ああそうね、そうね、
クモンできたから自分は勉強できると思ってたもん。
ああまあそのスタートダッシュ切れるってい
う
のはある
。
まああとやっぱりなんかシステムがシンプル。
そうね、
その計算を
する、競技っぽいよな。
そう、うん、だんだん速くなる、だんだん間違わなくなる、
うん、
みたいなのが自分でも分かるし周りから見てても分かるから。
確かに、
まあその設定がいいよなと思う。
そうやな、まあ、体を動かすもんと頭を動かすもん一個ずつやったらクモンとプールかなって気がする。
うん、受験勉強とか大学受験とかって難しいのは結局解けない問題ばっかりやるから、
うん、
だからその自分が果たして伸びてるかどうかの確認がしづらいっていうのがあって、 そこをどうモチベーション取るかっていうのが結構大事
結構なんですよ。
でまあ我々はだからそのテストを受けにあのなんていうの、準備をせずに模擬試験を受けに行ってその模擬試験の結果が、満点になるまでやり直すみたいなルーチンを持ってたんで、あれはあれ強いんですよ。あれはなんか雲に近い、だんだんできるようになるしだんだん分かるようになるっていうのが、自分でも分かるから勉強する意欲がまだ出るんですけど、
今目に見えて点数伸びるからなあれ。
そうですね、
うん、
だからやっぱりそういうこうね、なんか授業を聞くっていうのは結構難しいので。
いやそうやな、
そう授業聞いて学ぶ、テストで確かめるっていうのは全然ルーチンとして良くないんですよ、はっきり言うと。
一回しか歩かん勉強ってあんま良くないよな。
いや、まあ、まあ、テストまでやり直せっていうことなんやろうけど、その。
あとさ、
うん。
予習してこいとか言われたよ。
あ、そうね。
何予習って
。いや、わかるよ。もう大人になったらめちゃんこわかる。
なんか、予習させへんとお前の仕事ないねんと思うんやけど。教師、僕。
ああ、でも予習をしてくることによって質問が出てくるよね。けど。わからへん部分がどこなんか。
けど、授業のスタートラインが変わるじゃん。
うん、スタートライン変わんねん。そう。
だから、
予習してくることしてこうへん子が混じると、あんま意味なくなるのよ。
そうやね。だから、一個のシンプルな問題に対して、みんな一回やってこいよって。
うん。
言って次はその解説とか始まりますとかは、わかるけど、これは予習じゃないや
ん。うん、うん。
宿題じゃん。
だ予習っていう言い方、よくないよね。
漠然と次が新書やから一回読んでこいみたいに言うけど、
うん。
はぁって思って。
だから、全部一回目を通してから授業のスタートに立ってくださいって、読むことはしませんって言われたら、みんな読んでこなあかんくなるやん。
けど、まさやな。それは宿題じゃん。
まあ、宿題に近いよね。だから。うん。
けど、なんか漠然と予習してこいっていうの
あれは意味ないな、あんまり。
なんか、わからんことを、とりあえず読めって言われても、何も入らないもん。
でも、授業する側としては意味ないけど、うん、授業される側としては、ほんまに読んでくる子がおるやん、中には。
まあ、そうやねんな。
ほんなら、そいつらは、やっぱり、理解度が違うわけよ。
まあ、確かに。確かに。いやけど、復習だけでいいと思う。10-0で復習でいいと思うか。
ああ、まあね、だから大人になって、こういろんな講習とか資格とかを取りに行くじゃないですか。
うん、
なら、絶対予習した方がいいんですよ。っていうのは、まあ、明らかに学んだし。
うんうん。
うん。だからその教本とか、まあ例えばあるわけね。で、教本とかを売ってるのをもう一通りとにかく、一週間ぐらいかけて読むわけ。
はいはい。
で、それから、こう、初めての、こう、なんか、講義っていうか、みたいな受けに行くと、めっちゃわかる。それやってなかったら全然わからん。入ってこん。結局2回授業受けるみたいなことになる。みたいなのはあって。
なんかそう、そういう解説のページ作ってる本もあるやろな、探したら。予習用の1ページみたいな。
あー。まあ、というかね、なんか、予習って大事なことは、全体像でどれぐらいの、ゴールまでどれぐらいの距離があって、で、その中に、どういう順番で何が出てくるかを知ってる。これは先に出てきますって、種明かしが出てきますって話なのか、ここで理解しないといけないって話なのかっていうのが、一応わかるやん。マップがわかるやん。ま
あ、そうね。やけど、あと僕は何の話してんやでってことを言ってよって思うから。
はいはいはいはい。
だから、そこが、人生で受けてきた授業ってないことが多かったんで、
うん。
一番最初に、今日からは何のお話をします。
はいはい。
で、そのためにね、こういうことを学びます。で、ざっとその目次みたいなさ、
はいはい、
レジュメみたいなだけでいいから、やるから、例えばこう、僕らがや、僕やらされた中で一番ほんま意味わからないずっと思ったのとかは、
うん、
やっぱ天気図とか、
はぁ、あ、うん。
天気図の書き方とかをやれっていう授業と、科学式もとりあえず覚えるって言われたのが、すげえ納得いってなくて、とりあえず覚えてないねんと思ってて、丸暗記させられたからさ、
はあ、はいはいはい。
そのテストでなんか見たな、ようわからんのでなんで NH は4なんやろみたいな
さ。なるほどなるほど。いやー、まあまあまあ今にして思えばわかるよ。
そうだ、天気図も天気ってのはじゃあこういうことで気圧ってのがあって、
はいはいはい、
空気の多さで天気ってのはいろいろ変わるんですと。
はいはいはい。
でそれを気圧と気圧の差があるところで天気が変わったりするから、それを分かりやすく記録することを学びましょう。
はいはいはい、はい、
だからまずはお天気はこういう記号でとかっていうのが決まってるから、ここだけ覚えてねって、じゃあ書いてみようって言ったらいいのに、とりあえず書けみたいなで丸暗記そのまま打つだけでいいから書けみたいなさ
あれ、しかも天気図ってあれやからね、等高線引くんやけど、
うん、
最後等高線って前の日の天気図知らんと書かれへんのよ、基本的に。
あ、
で、全部の場所の気圧分かったところで、どこに谷があるかっていうのは気圧だけから分かる。山谷がどこに来るべき、来るのが正解かっていうのは、前の日からの動き見ないと分かれへんのよ、本場は。
だっていうことをさ。
そういうのを教えずにやるから。
意味分かんない。そんな、絵描いてると一緒やん。
まあまあまあ、意地悪な人なんですよ、それは。
うちの先生
が。そうそうそう。だってそもそも受験校で天気図毎日書いてこいっていう夏休みの宿題出せるとおかしいよ。
だって出へんもん
な。テスト出へんから。
何言うのってなんかさ、自分のルサンチマンの解消みたいなとこあるやん。
まああるやろな。
自分が大学でやってきたことが無意味じゃなかったって思いたいがために、生徒に押っつけてるみたいな。
ほんまに教えたいっていうほどは解説してなかったしね。
そう。
そう、理解させようっていう気持ちはあんまり感じ
ない。苦しめるためだけ、っていうか自分がやらされた苦しみをやらせるだけ。
いや、だから分かってほしかっただけじゃない。
いや、あれよくないわ。
自分で、自分はこれで、先生はこれできる、君たちはこれできないっていうのがあって、で、まあそれ、聞かれたら答えるよっていう立ち位置。
逆に納得できんかったけど、古文とかは、すごい古文先生の言うことはまとえてんなと思ったのは、高1の時に古典ってのが始まって、
はいはいはい、
で教科のように古い日本のことをやりますと、
はいはい、
古い言い方とかで分かりにくいけど覚えてくださいって。で、なんでこれを人は学ばんとあかんかって言ったら、
うん、
大学受験に出るからですって言われて。
はいはいはい。
だからそれはすごい、もう全然できんかったけど。
まあでもやる意味は分かったよと。
そう。みたいな、なんかその、やっぱそこって結構重要と思うんやけどな。
まあそうですね。
うん。少なくともさ、僕らある程度進学校やからさ、多少なりゃさ、勉強に対しては前向きなわけや。
まあまあまあそうです
。とにかくやりたくないとか言うレベルじゃないかったわけや。だからそこは、さ、そこは結構だから工夫次第でもっとできるのに。
まあ確かにね。
だから有機化学もそれですよ。僕が
嫌い。雪化学は先生分かってなかったんやと思う。
ほんまそう思う。
今、自分がプロになったら分かるけど。うん、あれね、式を理解させるのに、まあ確かに結構知識がいるし、
うん、
なんでこうなんですかのシンプルな問いに答えるのに結構知識がいるよ。
あ
だからそれを高校の先生全員が理解してるとはちょっと思いがたくて。
いや、僕は後から理解したことで、今日から有機化学です、
うん、
僕ら授業で習ったのは今日から有機化学です。でこのベンゼン環って言います、
はい、
でこれこの六角形を覚え
ると、うん、
でこれに何々ついたらアルコール気って言います、
はいはいは
い、みたいな、とりあえずこれ全部覚えてみたいな、うん、っていう授業やって、
はい、
何も思んないし何も意味わからんみたいな。
まあね。
で今やったらあの世の中にはできたらできたエタノールで水持ってきてほしいわけ。
まあまあそうね。
でみんな水にはいろんなもの溶けるって知ってるよねって。でもこれが水じゃなくてこのエタノールっていうのしか溶けんものがあるみたいな。
はいはいはいはい。
でこれ油やからと。
はいはい、はい、
だから今日からは水に、今までは水に溶けるものの授業やったけど、今日から油にしか溶けないもの授業やるから、
うん、
油のことやるんやけど、H2O で覚えたよねって、あれの部分がこの六角形やってみたいなことを教えてほしい。
う、
は、
ん、
いはい。やったらまた、ああ、なるほどなって。だからこれは油にこれ溶かしたらアルコールになりますって。
まあね、それは構造機能相関つって、うん、でも化学式が理解できるっていうとこまで持ち込まんとその説明もできんわけよ。
まあまあまあまあ。
だからそこの道筋を取りたくなかったやろうね。めんどくさすぎて。
いやけどだから化学はかなり化学の本質って教えてくれてなかったなって思う。
あ、そうですね。はい。
うん、
そう思うわ。
いい先生もおったけどね、僕その、まあ、その先生が面白かったから、科学がまた多少興味持てたけどなっていうのもあった人もおるけど、な。
まあね。まあまあ、確かにね。有機化学は、だから、勉強せなあかんことの量の割に出る問題の割合が少ない、大学受験では。
25点やからね。
そう、だからちっちゃいから、配点が。うん、まあだから、まあそれが露骨に出てるって感じはちょっとするけど。
まあでも。
僕、向きはちゃんと75分の75を取ったで、確か。
ああ、素晴らしい。
勇気は全然やったけど。まあそんな、珍しく、科学の話をたくさん
しましたが。まあまあまあまあまあまあ、まあ。
今日も
科学。勉強のね、話をね、はい。なんか知らんけど、うちの子供さっさと、もう夏休みのドリル一冊やっとったわ。
勉強好きなの？
好きっていうか、わからん。なんかできることやるのが好きなんだけちゃう。
まあけど。
絵日記、その次に絵日記書いたらっつって、絵日記書くって言い出して、絵のところに文章ブワーって書いて、消すのめんどくさいからもうやらんっつって、やってた。投げ出しとったよ。
文章も好きなんやな。
いや、でも字下手やで。殴り書き。
まあそれわかる。いや、うん、殴り書きのやつらも勉強できるから。
いやいや、そんなこともないよ。字丁寧な勉強できるやつもいっぱい見てきたよ。
まあ、そんな、甥っ子の成長もそんな年になったんだなと思いながら、
はいはいはい、
はい、質問が来てます。
はい
はい、
これか。綺麗な花が好きだから 改めファッションセンターしまうまさんからの質問です。
はい、いつもありがとうございます。
近所に南極の土地は全部わしのもんだと豪語するおじいさんがいるんですが、
うん、
そんだけ持ってるなら少し分けてもらえませんかと聞くとダメと即答されますどうしたら私は南極の土地を手に入れられますか。
手に入れる方法、そのおじさんから手に入れる方法
な、そこ大事やな、うん、いやでも南極の土地を手に入れる方法なんじゃない。まず
それは無理でしょ金でしょ。
あ、
南極ってだって土地あるようでないじゃん。
南極は南極大陸やからあるよ。
いやあれ
北極がないんじゃない。
人類のもんじゃんあれ。
ああそうそうそう、国の保有になってないよな。
うん、だから国連やろ。
あ、そうそうそうそう、なんかそんなんやったと思う。
だからその国連トップになってルール変える勢いでいかんと。
うん、南極大陸はどこの国にも属さない世界で唯一の誰のものでもない大陸です。これは1959年に締結された南極条約によって定められています。
なるほどな、ね、
ことに AI が教えてくれましたと。
それで言うと手に入れる方法はそのおじさんからでいいと思うんで、
はい、
僕も手に入れましたって
正解はおじさんのものじゃないようですけどね。
いやそれはおじさんなとせんからだからそのアプローチはおそのさんは散々やられてて弾くと思うよ。それへの防御力がかなり持ってると思う。
なるほどなるほど。
だからおじさんが思ってない方向で行くしかないから、
はいはいはい、
僕も思ってますけどって。
ああなるほどね。そうそうそう、僕も持ってますけどはいいかもしれない。
向こうの立ち位置と一緒に並ぶこと
で、はいはいはい、
え僕も持ってますけどって、えどこですどっからどこですかって地図持ってって。
確かに確かに。
で俺はこれ全部やんみたいなけど、え僕こっからここまで持ってるはずなんですけどねって、証明書持ってきましょうか今度って言って持ってこいって言ったら作ってみて持って行ってみる
ネットこれだからおじさんのアイデンティティは南極の土地を持ってる人じゃなくて南極の土地を全部持ってる人がアイデンティティやから、
うん、
ちょっと分けてくださいは絶対無理なんですよね。
し言い出しても低いに意見話になってるから、もう全部はもうセットの言葉
まあ持ちネタでしょこれ。
うん、
多分ですけど。
あじゃあやっぱり一旦北極って言ってみるべきやな僕北極は持ってるんですけどねってちょっと交換しませんって。
なるほどなるほど。北極はちゃうやろってなるのかな。
いやそこで正論言ってきたらこっちも正論ぶつけるしすごいなって言ってきたらちょっと交換しましょうよって
はいはいはい。
でこれから僕北極と南極を持ってると言うんだって。
あなるほどね。まあだからどうしたら私は南極の土地を手に入れられますかの回答は多分もう持ってますだろうな。それは確かにそうだ
と思う。うん、そうだから同じルールで戦う
に確かに確かに、
父がへの寄り添い方ってそういうことやからえ僕も持ってたのになっていうのが一番で、ダメされた北極、
うん、持ってた持ってるやろ、
うん、そう持ってる。南極も、え、どこまでの南極ですかって。南極結構広いじゃないですかって。
はいはいはいはい。
で、周りの島とか、これは南極って。これは南極って言って。で、南極じゃないところから始めて。
はいはいはい。
あ、じゃあ僕持ってるとこも南極か思って。みたいなことを一旦やってみる。
確かに。
すごいな。
二人で全部持ってるって設定持ち込んだら勝ちかもしれない。
そうそうそうそう。やったら分け合うしかなくなるから。だから俺も持ってるが正解まずは
俺も持ってる
すごいね。
確かに
こんな質問やから本編珍しく科学の話だよな。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやすごい質問でしたね。
はい、まあ、何しか、
はい、
イベントやりますんで、あのぜひ遊びに来てください
、はい、
とても大事なことなんでね。
まあそうですね。
はい。
確かに。
まあというわけで、
はい、
まあ青春アルデヒド、まだまだ質問が続きますが、
はい。
1000回目前となってますんで、ぜひ8月8日、17日、9月の27。
うん。28。
28。
じゃない。
1、お待ちしております。はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お届けしましたのは、ぶちかしわぎと、
アニワギ博士でした。
ちょっと